ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ハノバメッセは、インドネシアの国内産業の可能性を高めたことについてお伝えします。インドネシアとドイツは、世界的に有名な産業技術展示会イベントとしてのハノバメッセの実施を通じて、両国間の協力が実現されている産業部門を中心に、活発的な経済協力の強化に引き続き努めています。これは火曜日にジャカルタでの公式声明でアグス・グミワンカルタ・サスミタ工業大臣が語ったものです。これまでのところ、ドイツはヨーロッパでインドネシアの最も重要な経済パートナーの一つです。両国の外交関係は1952年以来、存在しています。アグス大臣はインドネシアが2021年、2022年、2023年の3年連続でハノバメッセの公式パートナー国になると説明しました。今年のハノバメッセは2021年4月12日から16日にかけて完全にデジタルで開催されます。新しいデジタル形式はCOVID-19 パンデミックの結果として、現在の状況に適応します。インドネシア共和国のジョコウィドル大統領とドイツ首相は、2021年のハノバメッセ式典のデジタル版の事実上参加する予定です。それでは次のニュースです。財務省は、2021年の第2四半期の経済は、7% 成長すると予測していることについてお伝えします。財務省は2021年の第2四半期の経済は、経済活動の継続的な改善の勢いに沿って、最大 7% 成長する可能性があると推定しています。これは火曜日にジャカルタで開催された国家予算のバーチャル記者会見で、財務省の財政政策庁長官であるファブリオ・カチャリブ氏が語ったものです。ファブリオ氏は、パンデミック政策とワクチン接種の改善された取り扱いに沿って継続して発生する経済の改善により、2021年の第二四半期に経済がポジティブゾーンに成長し始めると述べました。この一貫した改善は2020年の第3四半期から2020年末の経済が実にと ASEAN の間でマイナス 2.19% 以上の成長を記録するまで見られます。この回復の兆候は2021年の第一四半期に製造業購買管理者指数の強化、輸出入パフォーマンスと公共支出の回復、消費と投資の限定的な改善から現れます。それでは次のニュースです。ムンジェイン大統領がアストラゼネカの注射を受けることについてお伝えします。韓国のムンジェイン大統領は火曜日にアストラゼネカコロナウイルスワクチンの接種を受け取り、6月の G7 サミットに向けてイギリスを訪問する準備をしました。イギリスのボリス・ジョンソン首相は、韓国、インド、オーストラリアをゲストとしてサミットに招待しました。韓国政府は火曜日に65歳以上の介護病院やナーシングホーム、そしてそこでの医療従事者の30万人近くにワクチン接種を開始しました。ロイター通信社が引用したように、韓国当局は今年6月までに国の5200万人の人口の約4分の1にワクチン接種を11月までに集団免疫の獲得、公的免疫の目標としています。当局は月曜日にヨーロッパでアストラゼネカワクチンを接種した人々の間で血栓が報告されたにもかかわらず健康上のリスクの証拠は見つからなかったと繰り返し述べました。韓国は臨床データの不足を理由に65歳以上の年齢層での使用を延期した後、今月にこの製品を承認しました。それでは次のニュースです。コロナウイルスが急拡大、急上昇して、イギリスは国民が海外に行くことを禁止することについてお伝えします。イギリス政府はパンデミックの際に、居住者が海外に渡航旅行することを禁止する法案を起草しました。旅行渡航禁止は月曜日にボリス・ジョンソン首相の政府によって打ち出された発行されたコロナウイルスのパンデミックに関連するいくつかの制限的な政策の一部です。CNN のレポートによると一連の制限は3月29日から有効になります。これまでイギリスではコロナウイルスの感染が大幅に増加しています。さらに、コロナウイルスの新しい変異種は、西ヨーロッパの国で COVID-19 の感染率を高いままにしています。これまでのところ、イギリスはコロナウイルスの420万件以上の症例を記録しており、9万5千人が死亡しています。3月22日月曜日にイギリスは1日で9千件を超えるコロナウイルス陽性症例の増加を記録しました。それでは最後のニュースです。マレーシアは17兆5千億ルピア相当の麻薬を押収したことについてお伝えします。マレーシア当局は国際的な麻薬、カルテル、犯罪を阻止し、国内最大の麻薬押収である52億リンギット、または17兆5千億ルピア相当のアンフェタミンを押収しました。マレーシア政府在韓局は火曜日の声明で、その押収は、失敗は、サウジアラビア 内務省の麻薬取締り総局とマレーシア政府警察とのインテリジェンスの情報を通じたマレーシア政府在韓局の麻薬部門との協力によるものであると述べました。マレーシア政府在韓局はスランゴル州クランコウであった見つかった国際的な麻薬密売カルテル2がアンフェタミンを含む疑いのあるキャプタグルピルを発見したと情報を伝えました。荷降ろしの時点で約9480万個のキャプタグルピルが見つかり、総重量16トン、推定52億リンギットのアンフェタミンが含まれている疑いがあり、トロリタイヤに隠されていました。このケースは1952年の危険麻薬法からセクション 39B1A に基づいて調査中で犯罪を犯したことが証明された場合、死刑に処されます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は、インドネシア中央銀行は、ベンチマーク金利を 3.50% に維持していることについてお伝えします。2021年3月17日と18日に開催されたインドネシア中央銀行総裁会議は、ベンチマーク金利であるインドネシア銀行7日間、リバースレポレートを 3.50%パーセントに維持することを決定してました。2月18日、インドネシア中央銀行は金利を 3.75% から3.5% に引き下げることを発表しました。昨年の初め以来、インドネシア銀行はベンチマーク金利を150ベーシスポイント引き下げました。この 3.5% の数字は独立したインドネシアの歴史の中で最も低いインドネシア中央銀行の金利の位置です。中央銀行総裁のペリ・ワルジオ氏によると、この決定は予測された低インフレの中で世界の金融市場の不確実性の高まりからルピアの為替レートの安定を維持する必要性に沿ったものです。さらに、景気回復プロセスが続く中、インドネシア中央銀行は預金ファシリティレートを 2.75%、貸付ファシリティレートを 4.25% に維持しました。インドネシア中央銀行は国内の景気回復の持続可能性をレポートするために緩和的なマクロプルデンス政策をさらに最適化し、短期金融市場の進化を加速し、国際政策を支援し、決済システムをデジタル化します。これに沿って、インドネシア中央銀行はビジネスファイナンスを増やすための統合政策パッケージにおける金融システム安定性委員会政策の相乗効果のフォローアップとして政策ステップを実行します。インドネシア中央銀行は統合政策パッケージにおける金融システム安定性委員会政策パッケージの実施を含め政府及び統合政策パッケージにおける金融システム安定性委員会との政策調整を引き続き強化し、国家経済回復の枠組みで経済成長を支援する優先セクターの銀行から企業への信用、UC の分配を加速します。2023年までベンチマーク金利を引き上げる兆候がないという米国中央銀行の声明はインドネシアを含む発展途上国の通貨変動に新鮮な空気を吹き込んでいます。インドネシア中央銀行が2023年までベンチマーク金利を引き上げないという米国中央銀行の措置に従う場合、ルピアは2020年を通じてかなり落ち込んだ後、今年も再び強まると予想され、景気回復プロセスはより早くなる可能性があります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
ワカウインティカルバイルス COVID-19 ミンヒラリルティダイルアクニアビシャクリンサヒコナイヤハミクムワコナウクムヤハミミ
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For home.Getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
förhindrar sig de övertragningskete des COVID-19 virus, du är riktiga stragen från masker. Min maske skjuts dig, din maske skjuts mig.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
スタンド皆さん、今日の歴史です。最初はバンドの日の海についてです。バンドの日の海は1946年3月24日に西ジャワのバンドン市で発生した大規模な火災でした。7時間以内に約20万人のバンドン住民が家に火を放ち、バンドンの南の山に町を残しました。これは同盟軍とオランダの NICA 軍がインドネシア独立戦争の戦略軍事基地としてバンドン市を利用するのを防ぐために行われました。次はエクソンプラリスの石油船が座礁し、アラスカのウィリアム王子の水域を汚染したについてです。エクソンブリティッシュは、エクソンモービルが所有するタンカーで1989年3月24日、アラスカ州ブライディフのプリンスウィリアムのプリンスウィリアム海域で約257船から75万バレルの原油を輸出されました。海、ビーバー、アザラシ、クジラです。ほぼ30年後、原油のプールがいくつかの場所に残りました。このイベントは米国史上2番目に深刻な油汚染でした。最後は世界結核デーについてです。結核の日はバクテリアの結核菌によって引き起こされる感染症です。1996年に世界保健機関 WHO 及び他の保健機関が世界結核での記念式典を開始しました。3月24日はドイツの科学者ロバート・コホーの方針を記念する世界結核デーに選ばれました。1882年3月24日に彼の発見の結果として結核症の懸念が明らかになりました。今日の歴史を終わります。
Because I love you, and I will. Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府は競争力を高めるためにバタムロジスティックエコシステムを立ち上げたことについてお伝えします。ルーッ・ビン・サル・パンジャイタン海事投資調整大臣とマフムッド・エムデ政治法治安調整大臣は他の多くの大臣と共に3月18日木曜日にリアウ小島州バタムで統合ロジスティックプラットフォームであるバタムロジスティックシステムを立ち上げました。ルフ大臣はこれまでのところインドネシアのロジスティックは近隣諸国と比較して比較的非効率的であるため、バタムロジスティックエコシステムプラットフォームはナショナルロジスティックエコシステムの一部として設計されました。同じ機会にスリムレニ財務大臣はバタム島に加えて政府は全ての港で施行されるインドネシア全土でナショナルロジスティックエコシステムを実施すると説明しました。これは、景気回復の一環となることが期待されます。スリムガニ大臣は、バタム島は、近隣諸国に面した国のベランダであるため、政府がロジスティックシステムの実施にバタム島を選択したと説明しました。バタムロジスティックエコシステムにより経済が回復すればバタムでの輸出入活動のサービスが大幅に改善されることが期待されます。一方、ムハマド・ルトフィ産業大臣は産業省はライセンスとロジスティックサービスの統合により貿易活動の効率を高めることができるバタムロジスティックエコシステムを通じてバタムロジスティックシステムの手配を支援すると述べました。ムハマド・ルトフィ大臣によるとバタムロジスティックエコシステムは統合サービスを通じてバタムロジスティックコストと時間を削減できます。バタムのロジスティックエコシステムはビジネス強化や消費強化、船間サービス、フローティングストレージユニット及び自動ゲートシステムの実施などのバタムのロジスティックサービスを統合するシステム統合に重点を置いています。さらに バタムロジスティックエコシステムには、トラック、船、走行の注文、支払いなどのロジスティックサービスも含まれています。モハマッド・ルツフィ大臣によると、バタムロジスティックエコシステムは、国家ロジスティックエコシステムの傘下で、国家ロジスティック管理を規制する取り組みの一部であり、COVID-19 パンデミックからの国家経済回復を促進する取り組みの一部です。彼は、インドネシアが他の国々と競争できるようにするためには、物流効率が必要であることを強調しました。これは、インドネシアでビジネスを行う際の確実性を確保し、州の歳入を増やすのにも役立ちます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。リスナーの皆さん、こんばんは、インドネシアです。今日は西ジャワ州のシトゥラワグデをご紹介します。ボゴールとその自然の魅力は確かに疲れた体を解放するのに最も結果的です。週末に緑の景色が必要な方はラワグデ港に来てみてください。ラワグデ港は西ジャワ州のボゴール県のスカマクムル地区のティルナジャヤ村にあります。海抜800メートルの標高に位置し、そこへの旅はかなり急な道のある山の頂上に 登るようなものです。ラワグデコを初めて訪れる人はこのエリアがすでにマップアプリケーションにリストされており、方向が非常に明確であるため心配する必要はありません。上がるにつれて空気はより新鮮になります。ラワグデに着くと空気は冷たくなります。午後になると霧が降り、この昇宅地はさらに日陰になります。寒い季節に慣れていない場合は厚手のジャケットを用意してください。ゲートでは観光客は事前にチケットを購入する必要はあります。料金は一人当たり2万ルピアです。すべての警官はマスクを着用し、観光客は健康プロトコルを遵守するよう求められます。この湖にすでに旅行者を快適にする施設があります。その中には周りに座るためのいくつかのボーロ、トイレ、屋台があります。ラワグデコは通常キャンプ場として使用される岩のエリアもあり、より充実しています。このパンデミックの中に多くの観光客がキャンプをします。その時はそこには4、5個のテントが立っています。煙が大気を温めるのが見られます。リラックスしてください。マネージャーによって提供された焚き火または料理用の鍋のための場所がすでにあります。キャンプを希望する観光客には1万ルピアの追加料金が追求されます。キャンプ版としてラワグデコは24時間営業しています。湖エリアは大西の橋と浮き橋で飾れられています。観光客が自撮りに満足できるようにフォトスポットが用意されています。与えられているもう一つの魅力は湖の上に散らばっている滝です。その後滝から直接水が出るプールで泳ぐこともできます。濡れたくない人のためにアヒル人形またはおもちゃのアヒルもあります。30分間請求されるのは2万5000ルピアのみです。一晩滞在したいがテントを持参しない場合は心配しないでください。なぜなら湖畔に宿泊できるホームステイ先があるからです。料金は1泊40万ルピアで、休日と週末は1泊50万ルピアです。現在ラワグデコはアグロツーリズムになっています。リスナーの皆さん、これで放送のインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
hanya dia, gadis yang selalu lukis mimpiku sejak lama. Kini tak ada lagi resah jauh darinya. Dia jatuh di pelukku. Boleh sajalah kau bermimpi berharap lebih, tapi nyatanya selama ini dia denganku. Berapa musim telah ku nantikan, kini saatnya dia milikku. Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua.
Kau selama ini aku yang menjaganya.
Jangan bermimpi
halusinasi.
Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya.
Saksi tangis tawanya.
Kau kan cuma sahabat baiknya yang memendam rasa kepadanya. Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua.
Kau selama ini aku yang menjaga.
Siapa yang akan dipilihnya? Wanita tidak cukup hanya dengan kata.
Aku bisa berikan waktu dan segalanya.
Jangan bermimpi
halusinasi.
Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya. Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua.
Kau sama ini aku yang menjaga.
Siapa yang akan dipilihnya? Wanita tidak cukup hanya dengan kata.
Aku bisa berikan waktu dan segalanya.
Jangan bermimpi
halusinasi.
Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、LRE 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回は、setiap tanggal berapa? 日本語で、毎月何日ですか?についてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものように、まずは、setiap tanggal berapa? 日本語で、毎月何日ですか?というタイトルの会話を聞いてください。この会話は、ケビンさんと ボリスさんの間で行われました。ボリスさんはケビンさんの新しい隣人です。ボリスさんは清掃料金を支払うための定期的なスケジュールについての情報を求めました。
Setiap tanggal berapa kita membayar iuran kebersihan?
Setiap tanggal 15.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Tanggal berapa? Tanggal berapa? 日本語で何日ですか？何日ですか？ Setiap tanggal berapa? Setiap tanggal berapa? 日本語で毎月何日ですか？毎月何日ですか？ Membayar. Membayar. 日本語で支払う。支払う。Iuran. Iuran. 日本語で料金。料金。Iuran kebersihan. Iuran kebersihan. 日本語で清掃料金。清掃料金。Setiap tanggal berapa kita membayar iuran kebersihan? Setiap tanggal berapa kita membayar iuran kebersihan? Nihongo de. Seiso ryokin no shiharai wa maitsuki nannichi desu ka? Seiso ryokin no shiharai wa maitsuki nannichi desu ka? Rishino no minasan, kaiwa no naka deSetiap tanggal berapa kita membayar iuran kebersihan? Nihongo de. Seisou ryōkin no shiharai wa maitsuki nannichi desu ka? Toyu shitsumon o kikimashita. Setiap tanggal berapa? Nihongo de. Maitsuki nannichi desu ka? Toyu hyōgen wa nanika wo okonau koto no teiki teki na skejuru nitsuite no jōhou wo motomeru tame ni使用されます。Setiap tanggal berapa? 日本語で毎月何日ですか？という表現は後に完全な文が続きます。例えば、Setiap tanggal berapa kita membayar iuran kebersihan? 日本語で清掃料金の支払いは毎月何日ですか？です。他の例は Setiap tanggal berapa?日本語で毎月何日ですか？という表現はまた会話の話題の後に置くことができます。別の会話の例を次に示します。Setiap tanggal berapa kita membayar iuran kebersihan? 日本語で清掃料金の支払いは毎月何日ですか？ Setiap tanggal 15. 日本語で毎月15日です。Setiap tanggal berapa? 日本語で毎月何日ですか？という表現は一定期間のお祝いや記念に関する情報を求めるために使用できます。例えば、Setiap tanggal berapa perayaan hari kemerdekaan setiap tahun? 日本語で毎年独立記念日のお祝いは何日ですか？ということができます。この質問への回答は、月の名前を含むことで完了できます。例えば、Setiap 17 Agustus。日本語で、毎年8月17日です。ということになります。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Setiap tanggal berapa kita membayar iuran kebersihan?
Setiap tanggal 15.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
adakah planet di sana jadi tempatku sembunyikan perasaanku yang tak bisa diriku tutupi. Betapa indahnya kamu, bagaikan bintang di hati yang temani sepanjang malamku menebak cintamu. Meskipun engkau belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Berulang aku dekati, berulang hanya senyuman yang kuharap, artinya sama, kita saling sayang. Meskipun engkau belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiceindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。